朗読をいたします。新約聖書ヨハネによる福音書第11章17節から44節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は後ろの方の新約聖書、新約聖書の189ページになります。スクリーンにも聖書の言葉が表示されますので、どうぞそちらもご覧ください。ヨハネによる福音書第11章17節から44節まで朗読いたします。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスが、あなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは、終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりイエスのもとに行った。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所におられた。家の中でマリアと一緒にいて慰めていたユダヤ人たちは、彼女が急に立ち上がって出ていくのを見て、墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追った。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか。彼らは、主よ、来てご覧ください、と言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、と言った。しかし中には、盲人の目を開けたこの人も、ラザロが死なないようにはできなかったのか、という者もいた。イエスは、再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で、石で塞がれていた。イエスが、その石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹、マルタが、主よ、4日も経っていますから、もう匂います、と言った。イエスは、もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないか、と言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを、私は知っています。しかし私がこういうのは、周りにいる群衆のためです。 あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさい、と大声で叫ばれた。すると、死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさい、と言われた。私たちにとりまして、人の死というものは大変大きなことです。大切な人が死んでしまったりしますと、本当に大きな喪失感に襲われます。つい先日会ったばかりの人が亡くなった。そんなふうに聞かされますと、受け入れられなくてですね、またどこかで会うことができるのではないか、そんな気持ちになります。死の事実を心が受け止めきれてないわけです。先ほど読みました聖書には、ラザロという兄弟が、死んでしまった。二人の姉妹、マルタとマリアの話が出てきます。彼女たちの喪失感というものは非常に大きなものであったことでしょう。兄弟が死んでしまったことをまだ受け止めることができていなかったのではないかと思われます。このラザロ、そしてマルタ、マリア、この兄弟たちはイエス・キリストと親しくしていました。彼らの住むベタニアという町にですね、イエス様が来られた時には、彼らの家に人々が集まって、そしてそこでイエス様の話を聞くということも行われていました。この日も彼らの家に多くの人が集まっていました。ただしそれは、彼らを慰めるためでした。人が死ぬと、親しい人が家に集まってきて慰める。そういう習慣がこの時代のユダヤ人たちの間にありました。慰めると言いましても、大声で泣いて悲しみを表す。そういう仕方で慰めます。マルタという人は大変世話焼きの人で活動的な人であったようです。彼女らしく悲しみを癒すために家に来ていた人たちと話をしたり一緒に泣いたりしていたのかもしれません。ですからイエス様がこのベタニアに来られた。こういう情報をいち早く耳にすることができたのでしょう。直ちに迎えに行きます。村の外にいますイエス様のところにまで行きました。20節にこうあります。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マリアの方は家の中に座っていました。呆然として何もする気が起こらなかったのかもしれません。これもマリアなりに悲しみを受け入れるための方法であったのでしょう。マルタとマリア、それぞれの仕方で自分の兄弟の死に向き合おうとしています。ただし、マリアの方もイエス様が来られた。このことを知りますと、マルタと全く同じ行動をとります。28節からのところです。マルタはこう言ってから家に帰って 姉妹のマリアを呼び、先生がいらして、この先生というのがイエス・キリストのことです。先生がいらして、あなたをお呼びですと耳打ちした。マリアはこれを聞くと、すぐに立ち上がり、イエスのもとに行った。マルタとマリア、二人は性格も違って、また自分の兄弟の死に対する向き合い方も違っていましたが、それでもイエス様が来られたと聞きますと、全く同じ反応をします。二人とも直ちにイエス様のところへ行くわけです。そして二人がイエス様に話す第一声まで同じです。まずマルタの方はこうです。21節。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアの方はこうです。マリアはイエスのおられるところに来て、イエスを見るなり、足元にひれ伏し、主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに、と言った。実はこのマルタとマリアは、兄弟ラザロが病気になった時、イエス様を呼ぶために人を送りました。イエス様が早く来てくださったならば、これまで何度も行ってこられたように、奇跡によってラザロの病気を癒していただくことができたでしょう。そうすれば、私の兄弟は死ななかったでしょうに。二人は全く同じようにイエス様に訴えます。主よ、あなたがもっと早く行動を起こしてくだされば、こんな事態にはならなかったのに。主よ、なぜもっと早く私たちの願いを叶えてくださらないのですか。もう耐えられません。どうして私たちを放っておかれたのですか。こんな訴えです。マルタもマリアもイエス・キリストを信じています。イエス様が町に来られて話ができる、こう分かった瞬間、彼女たちはイエス様のもとへ来ました。そしてイエス様に訴えかけるわけです。それぞれに性格もまた悲しみへの向き合い方も違いました。それでもイエス様に訴えかけるということにおきましては、全く同じであったわけです。イエス・キリストは神の子であり、人でありつつも神であられるお方です。神であられるお方が、彼女たちが訴えるのを聞いて、また彼女たちが泣くのを見て、どんな反応をされたのでしょうか。33節を読みします。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮して、とあります。キリスト教の神は全能の神です。何もできないことはありません。そういう神をイメージすると、感情的なことには一切動かされない。そんな印象があるかもしれません。けれどもそうではないわけです。イエス様は彼女たちが泣いている姿を見て、心に憤りを覚え、興奮されました。心に憤りを覚えという言葉、これは別の訳し方をしますと、激しく息をつき、そんなふうにも訳せます。激しく息をつく、もう息が荒くなっている、そんな様子です。激しく泣いている人々の姿、彼女たちの姿を見て、イエス様の心が動かされて、そして 激しく息をついて、心が動かされている、そんな様子を見て取ることができます。さらに35節にはこうあります。イエスは涙を流された。イエス様が涙を流されます。感情に動かされないどころか、大いに動かされて涙まで流されるわけです。イエス・キリストというお方、このお方は父なる神様のお姿を示す方であられます。ですからイエス様が訴えかける人の嘆きや悲しみに対して心に憤りを覚え、興奮し、激しく息をついて涙を流されたならば、父なる神様も同じように心を動かされているのだということがわかります。私たちが苦しみや悲しみの中からイエス様に向かって祈る、イエス様に向かって訴えるということは、神様にこんな反応をいただいているということです。私たちが祈り訴えるならば、決して聞き流すということはあられません。心を動かされて息を激しくつき涙を流されるのです。私たちを深く愛してくださっているので、そんな反応になるわけです。しかも私たちの神である主は、同情するだけで何もできないというお方ではありません。イエス様はラザロが葬られた墓まで来られます。この地方の墓は洞穴式で、その入り口がですね、大きな石で塞がれる、そういう形のものです。39節を読みします。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエス様は墓の蓋になっている大きな石、それを取り除けるように言われるわけですけれども、周りの反応はですね、何か良いことを期待するようなものではありませんでした。ラザロの姉であるマルタでさえも、あれほど兄弟の死を悲しんでいるマルタでさえも、もう匂います、こう言います。4日も経って遺体が腐敗して、もうかなり匂うようになっている、墓を開けるなんていうことはもうやめてください、もうそんなことはしなくていいです、そんな反応です。しかしイエス様はこう答えます。40節、イエスはもし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。信じるなら神の栄光が見られる、こう言われます。イエス様はこれから信じる者たちに神の栄光を見せてくださるわけです。そして父なる神様と対話をされます。41節をですね、鍵括弧の中です。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこういうのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。イエス様は神の栄光を見せてくださいます。神様が イエス様をお使わしになって、その栄光を表してくださる。そのことが周りの群衆に分かるように、父なる神様との対話を人々に聞かせられます。イエス様がこのように人々に聞かせてくださいましたので、私たちもですね、こうしてその対話を読むことができます。神の栄光がイエス様を通して明らかにされることになります。43節。こう言ってから、ラザロ、出てきなさい。大声で叫ばれた。死んで葬られて、もう4日も経ったラザロに、出てきなさいと大声で叫ばれます。何かラザロを蘇生させるような方法が用いられたわけではありません。ただ言葉でラザロに出てきなさい、こう言葉で言われただけです。44節。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。死んでいたラザロが出てきました。手と足を布で巻かれたまま、顔も覆いで包まれたまま、葬られた時の状態でそのまま出てきました。これまで死んでいた、まさに死んでいたその遺体の状態です。死んでいたものが布で巻かれたまま、突然命が与えられて、そうして出てきたわけです。生きるものとなったわけです。聖書という書物はですね、はじめに神は天地を創造されたという言葉で始まります。そして神が光あれというふうに言われますと、その通りに光が存在するようになる。そういう言葉で聖書は語り始めます。神様が言葉でご意志を表されますと、その通りになる。その通りに世界が作られました。今イエス・キリストは、ラザロ出てきなさい、こう言葉でご意志を表されて、そして死んでいたラザロに命が与えられて出てきました。世界を創造された神の栄光、命を作られた神の栄光がイエス・キリストによって表されました。親しい者の死を経験し、泣いていた者たちのためにイエス様は栄光を表してくださいました。それは予想もせず期待もしていなかった出来事でした。主よ、もう匂うのでやめてくださいと、むしろ止めようとした、それほどのことでした。そんな人間の限られた期待、それを超えて来られる。人間の限られた期待を超えて、イエス様はラザロを復活させられました。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょう。こんなふうに訴えたマルタに対して、イエス様はこうおっしゃいました。少し戻りますけれども、25節からのところに、イエス様のこんな言葉があります。イエスは言われた。私は復活であり、命である。 私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。このことを信じるか。イエス様は命を与えるお方です。死んで4日も経っていた。そんな人間にさえも命を与えて復活させることができるお方です。この世界で私たちは苦しみを経験するということがあります。そして誰もがその苦しみの極みである死を経験することになります。いずれ誰もが死を経験します。あるいはその死というものは親しい人の上に起こりますと私たちをあまりにも悲しませ苦しませるものでもあります。人間に恐れを感じさせるそのような死でありますけれども、しかし死で終わりではないというのがイエス・キリストを信じる歩みです。イエス様は命を与えることができるお方です。命をも作られた神であられるお方です。イエス様に訴えかけ涙を流してすがる者たちに心を揺さぶられ涙を流されるお方です。悲しんでいるままでは終わらせない、そういうお方です。この時にラザロを復活させられたお方、この時にラザロを復活させることのできたお方は、終わりの日に信じる者たちを永遠の命に復活させるお方でもあります。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない、神と共に住む喜び、終わりの日の復活を実現してくださるお方であります。マルタとマリアは兄弟を失うという本当につらい経験をしました。しかしそのつらい経験の中で復活であり命であるイエス・キリストの栄光を目の当たりにしました。私たちも同じ経験をすることができます。マルタとマリアと同じようにイエス・キリストのもとへ行く、悲しみも嘆きもすべてイエス・キリストに打ち明け、このお方に従っていくなら、私たちも復活であり命であるイエス・キリストを喜び賛美し、その栄光を仰ぐことになります。お祈りをいたします。復活であり命であるイエス・キリストの父なる神様、あなたのご栄光をたたえます。イエス・キリストを通して死をも乗り越え命を与えるあなたのご栄光が表されましたことを感謝いたします。どうぞ私たちの心をイエス・キリストに向けてください。特に悲しみの中、痛みの中、喜びや希望を失っているとき、自分なりの対処法ではどうにもならないとき、私たちの心をイエス・キリストに向けてください。イエス様に訴え、イエス様の前で涙を流し、イエス様にすべてを訴え、すべての訴えを聞いてもらえる。そのことを思い起こして、ただイエス様のところへ向かうことができるように導いてください。そうして、 こんな私たちの訴えに心を震わせ、激しく息をつき、涙を流してくださるイエス様こそが、私たちに命を与え、復活の希望を与えてくださる、その希望に生きるように招いてくださるお方であることを、力強く豊かに経験させてください。このイエス・キリストにある永遠の命の希望を、多くの人が知り、受け入れることができるよう導いてください。あなたの導きが、それぞれの上に直接に届きますよう、心からお願いをいたします。神の御子、イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。